キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は広告を作ったことがないのに成功した理由を教えてください。
なるほどね、はい、僕は、広告業界の出身じゃないのに、その太陽光発電をチラシ広告で売ると、誰もやったことがない、誰も見たことがない広告を作って、でもどうやってね、その広告の素人の僕がどうやってその、成功できたのか、どうやって太陽光を売りまくるような広告を作ることができたのかっていうことですね。僕はね、3つあるかなと思います。はい、その理由、チラシ広告がうまくいった理由3つですね。これは異業種からうまくいくコツだとか、そういうのも含まれているのかなというふうに思いますけど、あえてね、ちょっと僕は広告がうまくいった理由っていうので、お伝えしていこうと思うと、まず一つ目何かというと、広告のテクニックを知るってことですね。まずは情報収集ですね。広告の情報を徹底的に集めました。はい、しかも普通の広告なんかやってても売れるわけがないっていうのは分かっていたので、マーケティングに特化した、特にダイレクトレスポンスマーケティングを使ったそのダイレクトメールだとか広告の手法っていうのを ものすごく集めていました。はい、で2つ目は考える時間を作ったから良かったのかなというふうに思います。で3つ目が、自分が正しいとは思わなかったと。正解は一つだけじゃないとか、いろいろあるんですけど、とにかく俺が絶対的に正しいんだっていうふうに思わなかったっていうのがあるのかなと。この3つかなと思います。僕は異業種である広告で、しかも誰もやったことがないような太陽光発電を広告で売るなんていうのも、誰もやったことがない、しかも誰も見たことがない広告を作ってうまくいった理由っていうのはこの3つかなと思います。まず1つ目の情報収集っていうのは、当たり前なんですけど、何にもないところからいきなり何かアイデアがポッと生まれるかっていうと、生まれないんですね。0から1っていうのは基本的にありえないと思っていいと思います。はい、だから僕は本を読みまくりました。はい、セールスの本もしかり、マーケティングの本、特にマーケティングの本というのを読みまくりました。多分もう100冊以上その1年間で読んでたかなというふうに思います。読んで読みまくって、その僕の足りない知識っていうのをこの本から吸収しようと、その広告に活かせるようなスキルだとか技術っていうのを身につけようと思って、とにかく知識不足だったので、知識を取り入れようと思って、いっぱい知識を取り入れようと思いました。はい、それがまず本でしたね。僕がまずその情報収集として本を選びました。今だったら、例えば僕がやってるね、この YouTube とかポッドキャストとかいろいろあるんですけど、僕がやってた時で2007年とかだったので、基本的にあんまりいい情報がないわけですね。だからもう本しかなかったわけですね。だからマーケティング関連の本っていうのはもう読み漁りましたね。で、例えばブログとかでこの本良かったですよとか紹介されてる本はもう片っ端から買っていって、読みまくっていったっていうのがあります。ただできなかったのは、そのセミナーに行くだとか、その有名なコンサルタントの人にお願いするっていうことができなかったです。なんでかっていうと、お金がなかったからですね。お金がなかったので、もう1500円で買える、その1000円ちょっとで買える本しかなかったんですね。その本をその場合もう読みまくりました。はい、で2つ目 その考える時間を作ったっていうことなんですけど、もうこれ何かというと、他の業務を全部捨てました。はい、 で、考える時間といってもボケーと考えるだけじゃなくて深く考えるっていう時間が必要だったかなと思います。とにかく考える、その広告もテレアポから広告営業に切り替わるっていう全く別物に生まれ変わろうとしてるわけですから、他の業務っていうと例えばテレアポだとかそんなことやってられないわけですね。例えばポスティングに行くとかそんなの一切全部やめて、その考える時間っていうのも集中しました。本を読む時間もしっかり、考える時間っていうのももう徹底的に使いました。はい、もう何かやっているその片手間でとかじゃなくて、もうその深く考えたいがためにそのずっとそのもう引きこもってたに近いような感じでやっていましたね。広告のことだけを考えていました。このダイレクトメールから広告に変えるためにはどうしたらいいんだろうかとか、ただの、ね、よく見るチラシ広告なんかを使っても同じような真似してもうまくいくことは絶対ないのは分かっていたので、ダイレクトメール形式の広告を作るためにはどんな構成がいいんだろうな、どんな風がいいんだろうなって、ね、もう考えて考えて考えてましたね。で、僕は結構この考える時間が持てるかどうかによって成功する成功しないっていうのが分かれるんじゃないかなというふうに思います。ピカソもその深い孤独がなければまともな作品が生まれないなんてことも言っていますし、そのニュートンがね、万有引力の法則を見つけたのは考え続けたからだと、2年間引きこもってからだ、引きこもってたからだなんていうふうにも言われていますから、ものすごく考えるってことが大事かなと思います。はい、で、集中するためには集中せざるを得ないようなその状況に身を置くことが重要ですよっていうわけですから、もうそういうふうに考える、集中して考える時間っていうのをもう確保して作るっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ビル・ゲイツも言っていますね。なんか考える時間とか考える週っていうのを定期的に作っているなんていうのも言っていますので、もうその考える時間、特に深く考える時間です。ぼーっと考えるっていうのはその考える意味ではないので、もう真剣に深く考えるっていうのが大事かなと思います。ですので情報を収集して考える時間を確保するっていうのが、これが大事かなと思います。で、これを確保したら次必要なものが出てくるわけですね。何かっていうと本質を見抜く目っていうのが必要になってくるかなと思います。はい、その本質を見抜くためにどうしたらいいのかっていうと、基本的にはその俺が正しいんだと、自分自身が正しいんだっていうふうに基本的には思ってるんですよ。思ってるんですけども、俺の意見が全部正しいとは思わないっていうふうに思っていました。はい、ちょっと意味が分かんないと思うんですけど、チラシ広告で太陽光発電売るぞっていうふうに僕が決めた時に、周囲の知り合いの社長さんとかは全員反対してたんですね。絶対失敗するぞと、チラシ広告で太陽光発電が売れるわけがないと、絶対失敗するからやめとけってみんなから反対されてたんですね。だけども僕はこれしかないなと思ったんで、これにかけようと思ったわけですね。で、そういう意味では僕の意見が正しいんだっていう話で周りの意見に左右されないっていうのはあったんですけど、だけど僕が作った広告が全部正しいのかっていうとそうじゃありませんよと、どれだけ自分がいいと、自分が面白いと、自分が面白いダイレクトメールを見つけたって、じゃあこれを太陽光に置き換えてやってみたいと思ってやってみても NG だったっていうことがたくさんあるわけですね。実際お客さんにこのダイレクトメールだとか広告を出してみてどうですかって聞いて、いやあんまりいいと思えないなとか、広告を打ってにもかかわらず反応がよろしくなかったというのは、お客さん、市場、マーケットが NG だって言っているものに対してはやっぱり NG なんですよね。自分がどれだけ素晴らしいといいものが出来上がったって言って思っていても、マーケットが NG を出してたらやっぱりそれダメなんですね。お客さんに反応がある、マーケット、市場が反応がある、好印象なプラスの反応が返ってくるやつがいい広告であって、僕の作る広告が全ていい広告かっていうとそうではないですよと。だから僕は何やったかっていうと、お客さんに聞きまくってたわけですね。お客さんにこの広告いっぺんに作ったんですけどどう思いますかとか、ダイレクトメール作ってみたんですけどどう思いますかとか聞いてたんですね。で、それをニュースレターの中に入れて反応を確かめていたわけですね。そしたら例えば出会った時とかに、いや、あの時のお手紙すごく面白かったよとか言って聞いたりすると、あ、そんなんだと、じゃあこれホームページに使おうとかね、そういうことをやっていたわけですね。すごく反応が良かったやつをホームページに使おうだとか、で、あ、これ2番目3番目に良かったやつは、これはじゃあ資料請求してきたお客さんに渡そうっていう DM にしようとかね、こういうことをやっていたわけですね。だからお客さんの意見を反映してきたと、自分がいいと思ったやつがお客さんにもいいんだ、市場にもいいはずだっていうふうには全く思わなかったですよと。 そういう意味では自分が正しいとは思わなかったですよってことですね。本や例えばインターネット、今だって言うその YouTube だとかポッドキャストとかのネットの知識だけだとやっぱり失敗するんですね。なぜならマーケットの声が入ってないからです。お客さんに直接聞くっていうのがやっぱり大事かなっていうふうに思うわけですね。でこういうその真実のその目っていうか、その本心、あの本質を見抜く目っていうのをあの育てるために僕はお客さんに聞きまくっていましたよっていうのがあります。でここでそのちょっと面白いね、そのエッセンシャル思考の本に書いてあったんですけど、これちょっと紹介したいなと思うんですね。今から言っていく文章をあの簡単にまとめてくださいねと、これ何が言いたいあの文章なのかを当ててくださいという問題があったんですよ。今から言っていきます。ビバリーヒルズ高校のピーターズ校長は今朝職員一同に研修旅行の知らせを告げた。来週木曜日、職員全員でサクラメントへ行き、新たな教育メソッドに関する会議に参加する。当日は人類学者のマーガレット・ミードや教育学者のロバート・ハッチンス、カリフォルニア州知事のパット・ブラウンによる講演も予定されている。この、長い長い文章を、これを本質を見極める目、本質を見極めるためにはどうしたらいいのか、これを簡潔に、この記事を簡潔に求めるんならどうしたらいい、いつ誰が何をなぜどうしたのかっていう、この情報の本質 を伝えるためには、ちょさん、さっきの文章どうしたら本質が見えてきますか。さっきの文章をもう短くバツンってこ伝えるなら。
わかんないです
聞いてた聞いてなかったでしょ答えはね、来週木曜日は学校が休みだっていうこの要約を聞いた時に、そのエフロンっていう人はジャーナリズムの本質を理解したっていうふうな文章もあるわけですね。あ、なるほどと、だらだらだらだら続けてるんだけじゃなくて、ちゃんとした本質を見抜く目っていうのがあったら、来週木曜日は学校休みですよっていうその学校が休みだっていうのを伝えるためにあんだけ長い文章を書いても意味がないですよねということになってくるわけですね。こういう本質の目っていうのが結構大事かなというふうにも思いますので、先ほどのこの3つをやれば、例えば僕みたいに広告 その全然素人だった僕が、あの もうね、ものすごい、本を出せれるぐらいまであの成功できたっていうのはそういう理由があるのかなというふうに思います。ただあの僕もすぐにはいかなかったです。もうパッと書いてパッとやってパッと行きましたみたいな、なんかそんなんではなかったので、あのやっぱ2年間ちょっと試行錯誤してた時期はありました、はい、ただその2年間を超えた後もうボコーンって爆発的に売れるようになってきましたから、それからずっと作る広告作る広告というのがこうヒットヒットヒットヒットみたいな感じになっていくわけですね。それなんでかっていうと、やっぱり考える時間、あの時膨大な時間考えていましたから、ものすごい試行錯誤してきたわけですね。どうしたらうまくいくんだろう、どうしたら、ね、お客さんは反応してくれるんだろうということを真剣に考えた結果、あの2年間があったからこそ今があるのかなっていうふうに思いますから、ぜひね、その考える時間っていうのをちょっと確保していただければなと、ピカソも言っているように深く考える時間が成功の秘訣ですよと言いたいところですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。